安息日、というユダヤ教の、決まり事が福音書に出てきます。ユダヤ教では、キリスト教ではイエスの復活した日曜日を安息日としてその日に礼拝を捧げております。しかしユダヤ教はその前の曜日、土曜日を安息日としているのです。その日になるとユダヤ人は仕事を休んで神への礼拝の時としています。十戒の第四の戒めには、安息日を心に留め、これを聖別せよとあるのです。まあ、後の時代になっていくと、九伝律法というのが出てきて、細かい規定を数多く作っていきます。十戒プラス、それに付随する催促です。イエスの時代、来られたとき、指導者たちは、その催促も守っていました。イエスが来られたとき、ユダヤ人は、ローマに支配されて、自分たちを解放してくれる旧約聖書の予言にある救い主出現を待望していました。ユダヤ人はすべての人が、のユダヤ人が一日でも安息日を守れば救い主が来られると思い必死になって実行、安息日を守ろうとしました。そんな中、イエスは今日の箇所で、仕事をしてはいけない安息日の土曜日に病の人を癒し、その人に床を担いで歩きなさいと言われ、その人にも仕事をさせるのです。イエスはユダヤ人たちの前で堂々と安息日の催促、細かい規則を破られました。ユダヤ人たちは安息日を破ったイエスに怒り、また癒された人に怒るのです。今日のイエスの癒しというのは、救い主であるイエスが私たちに何をも望んでおられるかを教えていますので、それを見ていきます。まあ、今日の内容でありますが、杉越のお祭りの日でありました。そして安息日でもありました。まあ、そういう日にエルサレムにあるベトサダの池というところで起こる奇跡物語なのです。ベトサダの池というのは、ベトサダは慈しみのという意味があります。で、大きな池だったようです。まあ、100メートルまでもいかないんですけども、縦90メートル、横50メートルから60メートルちょっともあった。そして2つの池が長方形の池が上と下にあってつながっている作りだったのです。この池には5つの回廊、廊下がありました。例えば5節ではこうあります。3節です。この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた、廊下に そういう人たちが 横になっていたという様子です。まあ、ベトサダの池というのは、病の人が横たわっていたので、今で言ってみれば病院に近いと思います。また今日のところの3節の終わりと5節の前に十字の印があります。で、これはどういう意味かというと、もともとの最初の写本には書いてありませんでしたが、写本する人が流れから見て意味を分かりやすくするために付け加えた説だったという意味です。で、この間にどういう文、説を入れたか、後の写本家が入れたかというと、212ページにあるのです。5章の 3b から4というところにこうあります。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて、水が動くことがあり、水が動いたとき、真っ先に水に入る者は、どんな病気にかかっていても癒されたからである。という文を文脈上意味がわかるように後の人が入れたということです。まあ、この池のいくつの回廊廊下に大勢の病の人たちが横たわっていて、水が動くとき真っ先一番に水に入る者は癒されたとあるのです。まあ、池の作りの構造上、まあ、水が動いたかもしれません。まあ、当時の人々は、それは天使の仕業だと信じて、その時の癒しを期待しました。癒される人は、まあ、その時真っ先に入る人だけなので、まあ、あるものは安眠できないでしょう。そして、周りの人が競争相手になってしまいます。ですから、ベトサダの池というのは、病院みたいなところで、まあ、希望があったのですけれども、まあ、戦いの場、安心できないところも、でもありました。そういうたくさんいる病の人たちの中で、今日出てくるのが、38年間も病気で苦しんでいる人であったのです。で、イエスはその人に声をかけたという、かけるという流れです。まあ、38年病が、まあ、当時の平均寿命から言って、38年病ということは、人生の大半を病で過ごしたということになります。イエスはその人をこのことをよく知っていて、よくなりたいかと言われます。まあ一見当たり前のことを、まあ、言われるのです。で、この人はこう言いました。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのです。というふうに、たとえ水が動いたときも、まあ、どうすることのできない絶望的状況を言うのでした。イエスは言われました。起き上がりなさい。床を担いで歩きなさい。とです。で、するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出したのでした。癒された人は、長年の病から解き放たれ、嬉しかったことでしょう。周囲の助けも諦めていて、自分の力ももちろん諦めていた、中、予期せぬことが起こったのです。イエスは、この池にいた大勢の病の人の中で、 絶望的状況にあった人を癒されました。で、ベトサラの池というのが今日の舞台ですが、エルサレムには別の名前の池があります。まあ、シロアムの池というものです。まあ、それは、この書の後の9章に出てきます。184ページです。で、そこのところで生まれつきの盲人を癒すとなっています。で、エルサレムのある通りに生まれつきの盲人がいまして、9章ではイエスの弟子たちがイエスに言うのです。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？と尋ねます。で、イエスは何と言われるかというと、本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の技がこの人に現れるためである。と言われ、イエスは地面の土を唾でこねて、その盲人の目にお塗りになられ、で、こういうのです。7節で、シロアム、これは使わされたものという意味の池に行って、洗いなさいと指示されます。で、その盲人がその通りにすると癒される。そして、この生まれつきの盲人は、イエスを信じたいと言って信じる人になったのです。まあ、しかし今日出てくる別の池のベトサダの池で癒される人はそうではありませんでした。イエスをこの内容だけでは信じていないのです。それはあたかも他の福音書に出てくる人たちのよう、まあ、他の福音書にはイエスによって10人の重い皮膚病の人が癒されて、で、イエスに感謝して帰ってきた人はたった一人だった。他は帰ってこなかった。という対照的な、まあ、同じ癒されても対照的な反応をした人。で、今日の物語は違う、まあ、エルサレムの池ですけども、イエスを信じない人、信じる人と、まあ、対照的になっているのです。まあ、今日の箇所で38年間病で池の廊下に横たわっていた人はイエスによって癒されました。まあ、するとユダヤ人はこう言いました。次のページで言ったのです。今日は安息日だ。だから、不幸を担ぐことは立法で許されていないと言います。治ってよかったね、と言うのではなくて、今日は安息日だ、仕事をしてはいけない、と、まあ、注意した、まあ。怒ったと思います。その癒された人は言いました。私を癒してくださった方が、床を担いで歩きなさいと言われたのですと、まあ、答えたのです。で、彼ら、ユダヤ人たちは、お前に床を担いで歩きなさいと言ったのは誰だと、まあ、怒るような感じで聞いたと思います。で、癒された人というのは、自分を治してくれた、癒した人、くれた人が誰だか知らなかったのです。イエスは群衆がそこにいる間に立ち去られてどこかに行かれていたからです。さて、この癒された人というのは神殿の境内という場所に行きました。もう自分も神殿で神様を礼拝、ヤハウェを礼拝できる杉越の祭りの日でもあったので、その日はそれに参加できると、まあ、嬉しくて境内に行ったかもしれません。で、その境内の場所でイエスがまたこの人に出会われたのです。で、こう言いました。言われます。14で、あなたは良くなったのだ。もう 罪を犯してはいけない。さもないと、もっと悪いことが起こるかもしれない、とです。まあ、一見脅しのような言い方にも聞こえますけれども、イエスにが言わんとしていることは、まあ、イエスにとって悪いことは、人がイエスを信じず、信じないということなのです。この癒された人は38年の病から解放されましたが、まだイエスを信じていない、救われていないままの状態でありました。だからイエスはそのように、14節のように言われたのです。まあ、もっと悪いことというのは、救われていないままの状態ですよということです。で、この癒された人、まあ、こういうお言葉を受けた人は、イエスに対しどんな反応をしたかというと、15節でこうありなっています。この人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせたのです。で、この知らせたという言葉は密告したという意味で、イエスが捕まってもいいという思いで知らせたという意味なのです。この人は恩をあだで返すことをしました。もう病が癒されたら、癒されたことを忘れてしまい、自分が安息日に床を担ぐ仕事をしたことの責任転嫁をイエスになすりつけようとしました。イエスが捕らえられても構わない。自分が悪いんではないという思いだったのでしょう。で、その結果、どうなったかというと、16節にあります。そのために、ユダヤ人たちはイエスを迫害し始めた。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。張本人はイエスだと癒された人は言ったので、周りのユダヤ人はイエスを集中攻撃するようになります。イエスはユダヤ人たちから迫害されました。で、イエスは彼らに言われました。お答えになります。17で。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。と、まあ、言われました。何のことを言っているか、というふうにもなります。まあ、父なる神様は、イエスを使わした神は安息日を定められたお方です。そしてその方はすべての作られたものを今も支配され、今も生かし養い続けておられる。つまり、もう休みなく父なる神は働いておられるのだということです。で、今日の箇所ではありませんが、あとの19節から巫女の権威という込み出しが書かれてあります。そこでイエスは言われます。イエスと私と父なる神は同じことをすると。イエスというお方が父なる神の御心に沿って働かれるのです。イエスと子なる神と父なる神は三位一体の同一の神様だったのです。イエスが38年病だった人、ベトサダの池にいた人を癒されたのは、イエスの思いでもあり、父なる神の思いでも、御心でもあったからです。まあ、こういうことを聞いたユダヤ人たちは、イエスが神様であることを、まあ、理解できません。ますますイエスを殺そうと狙うようになるのです。イエスという人は、奴は安息日を破っただけでなく、私たちの神と同じだと神を冒涜していると怒ったのです。このようなイエスを放っておくと、神ヤハウェの怒りを買う。ますます救 救い主到来出現が危うくなるとユダヤ人たちは思ったでしょう。しかしイエスが安息日に癒された、当然そういうことをすれば迫害を受けるということは予測されていたはずです。イエスは迫害を受けることを覚悟して38年病だった人を癒されたと思うのです。でイエスは、先ほども、見ましたけれども、癒した人に再度あり、神明の境内に出会って14節で、あなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起こるかもしれないと言われています。ここにイエスの望む癒しというのが単に肉体的癒しにとどまらず救いに、あるということが示されているのです。今日の箇所の前後を見ていきますと、前の箇所の4章後半ではイエスは役人の息子を癒すというふうに込み出しになっています。役人の息子は癒されるのですけれども、そこでイエスを信じたというのは、書いていない、このところには、書いていないのです。癒しだけに前の箇所はとどまっています。また今日の箇所の後の6章というところでは、5000人に食べ物を与えるというふうになっています。5000人の給食という有名な奇跡物語です。そこにおいてパンの奇跡を経験した5000人群衆は、また食べ物に困らなくても良いようにイエスを政治的な王にしようと追いかけていくのです。でイエスはその群衆人々に、自分を追いかけていった人に何て言ったかというと、6章27で、朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである、と言われます。しかしこのパンの奇跡を経験した群衆は、イエスの話につまずいて、多くの人が離れていくのです。つまり、奇跡を経験した群衆は、イエスを信じなかったとなります。いずれも今日の話も、前も後も、イエスの奇跡が行われていますが、奇跡を経験した人がイエスを信じた、信じるというところまでは言っていない。単に奇跡物語だけで終わっています。今日の箇所の38年病だった人が癒されて、その後どうなったかは書かれてありません。もしかしたらイエスが十字架にかかられて、死んで復活されて、その後に自分を癒してくれたイエスを救い主と信じたかもしれませんし、そうでないかもしれません。しかしイエスはその人が自分を信じる信じない関係なく、この世の片隅に置かれ絶望している人たち、人に近づいて憐れみの手を伸ばしてくださるお方であります。イエスは今日の38年の病だった人を癒されるとき、何と言われたかというと、8節で、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいと言って癒されています。で、この起き上がりなさいの起き上がるという言葉は、 前の2章19節に出てくるイエスの神殿の宮清めの時に言われた言葉と同じ言葉が使われています。そこでは、この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせる、とそこで言われている、神殿を建て直すの、建て直すと起き上がる、起き上がりなさいは、同じ原文の言葉だそうです。今日の箇所でイエスは病だった人に、起き上がりなさいと、まあ、癒されました。で、今度イエスはご自分が十字架の死から起き上がったのです。それはイエスを信じることによって救われる道を立て直してくださったというふうに今、重ねて考えることができるかもしれません。イエスが十字架にかかり死んで復活されたのは、ご自分を救い主と信じる人が救われて、その中で生きるようにするためなのです。その救われて付随的なものとして、御心により肉体的な病などの癒しがあります。イエスは今の私たちにも肉体的な癒しを与えてくださることがあります。しかしイエスは私たちがそこの癒しにとどまるだけでなく、救いを受けて神との関係、健全な関係から来る信仰の健康を受けることをも望まれている救い主なのです。なので私たちは救われて信仰的にも健康に生きたいですと神に願い求めることができると思います。まあ、私たちは肉体的な癒しはもちろん望みます。で、叶えばそれで嬉しい。まあ、満足します。しかし一方で、それで治ったらイエスを信じることをやめてしまう、もうどうでもいいっていう面も、まあ、今日出てきた人と同じように持っているのです。イエスは今日出てきたように、あったように、社会の片隅とか、絶望の中に置かれている人たちに目を止めて、差し伸べて、手を伸ばしてくださるお方です。そして、その人が救われること、また、信仰の健康を歩んでほしいということをも願っておられる救い主だということなのです。イエスはあたかも今の私たちに対しても良くなりたいかと声をかけてくださるからのようです。もちろん私たちは肉体的な病などがあれば癒しを当然強く求めます。しかしイエスは今日あったように再度癒された人に出会って、まあ、14節のように言われたのでありました。それはあたかも私たちに救われなさい、また信仰の健康の中を歩めるようにと願われているかのようです。肉体的な癒しだけを求めてしまう私たち、また罪弱さゆえにイエスの救いや信仰の健康に疎い私たちでありますが、単に肉体的な癒しだけをイエスに求めるで終わるではなくて、救い主イエスを信じ、この方の聖霊の助けによって、イエスの願っておられる信仰の健康の歩みができるようにイエスに求めるもので私たちはありたいと思います。ではお祈りします。天の父なる神様、イエスは癒すキリスト救い主です。私たちは当然のようにイエスに救い主に肉体的な癒しを求め、またそれだけで満足してしまうという面が多くありますが、今日の箇所のイエスの私たちの御心に、絵の御心にかなって生きていきますよう 教え導いてください。イエスの十字架への信仰により私たちの罪が許され、神様との関係義が与えられることを覚えます。聖霊により私たちの多くの罪を示し、そこから解放し、ふさわしく神を礼拝する者として歩ませてください。神の意図された自分人生を歩むことができますよう助けて教えていってください。この教会の群れの者たち、また背後にある関係者家族をも覚えます。病、課題を抱えている者たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与え、心、体の重荷を減らしてください。この言い尽くせのお祈りを救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。